亀山博道議員。長期総合計画、学校教育の充実について。問い、子ども、家庭、学校の課題は何か。もっと深く掘り下げた子ども白書が必要ではないか。答え、データの収集、分析、課題整理等の取りまとめ方について研究したい。問い、なぜ全体的・相対的学力向上が最優先なのか。答え、一人一人の成長を視野に、市全体の教育水準の底上げを目指すため。問い、各学校の平均が全国平均を上回る割合という達成度指標は、個を大切にした指標とは言えないと思うが、どうか。答え、個別の指導に取り組み、教育水準を全体として上げようとするもの。問い、こんな指標だから、通過率が 30% 以下の子ができたのであり、1年生から積み残しをなくすという、一人一人に焦点を当てた指標が必要だと思うが、どうか。答え、この指標で目指すものは、一人一人の状況に応じた指導で、全体の学力を向上させることだ。問い、指標を変えないと、同じことを繰り返し、不登校、いじめなどの要因になると思うが、どうか。答え、学力不振も要因の一つになると考えられるが、その他の外部的要因も多い。問い、学力不振の子を救ってほしい。どう救うのか。答え、家庭と十分に連携をとり、子供たち一人一人の成長を支えていく。子供たちのために、教育行政も改革を。問い、学力の向上は、勉強大好きを中3まで限りなく伸ばす方法で実現していくのはどうか。答え、分かったと実感できることが主体的な学びにつながるという観点から学力向上に努める。問い、早期に勉強嫌いを作らないようにすべきだと思うが、どうか。答え、拙速に結果を求めすぎたり、学習内容が難しくなったりする場合もあることを認識した上で、指導を充実させていく。問い、行政の仕事は、誰でもが、一人一人その気になって、子供に内在する力を発揮できるよう支援する3視点への見直しをしてはどうか。答え、教育指導上の大切な視点と捉えている。問い、教育委員会は学校視察という方法より教職員との対話を重視すべきだと思うが、どうか。答え、今後の取り組みの参考にする。写真は、糸崎小学校授業風景です。寺田元子議員。駅前東館跡地への図書館や複合施設について。問い、市長は駅前東館跡地に図書館を移転する考えだが、市民が断念に追い込んだ新庁舎駅前移転が図書館に変わっただけではないか。図書館でなぜ活性化するのかと市民は疑問視している。次の3点を問う。問い、1、市民参画が欠如しているのではないか。答え、市広報やホームページを通じて市民、関係団体等の意見を聴取し、まちづくり戦略検討会議で方向性をまとめたものである。問い、2、ハード事業を中心で、天満屋や 三原スーパーが撤退し、疲弊したのではないか。費やした事業費はいくらか。答え。市街地再開発は、多くの雇用と消費が生まれ、活性化に貢献したと考えている。日井閉店以降では、約48億円。さらに、東館跡地取得、6億5千万円を要した。問い3、図書館移転の市民ニーズは低いのではないか。答え、現図書館の老朽化や面積不足などの課題があり、駅前への移転が必要だと整理した。問い、市は東館跡地へ民間で作ってほしい施設として、健康増進施設や子育て施設を挙げているが、すでに駅周辺にある施設ばかりではないか。また本市が6年前に実施した市民アンケートでは、中心市街地に図書館が欲しいとの声は 19% という低さだった。18億円もかけて図書館を移す財政的余裕も本市にはないはずだが。答え、駅前の民間単独開発は厳しい。おしゃれな図書館がにぎわい創出の起爆剤となるメリットは大きい。厳しい財政状況だが、活性化のため取り組みたい。問い、多くの市民は駅前に箱物はいらないと考えている。市長は希望的観測で市民を引っ張ってもいいのか。答え、民間事業者からはワンフロアだけ公共を入れてくれないかということだ。経済的、商業的に十分効果が出ると思っている。写真は駅前東館跡地の様子です。その他の質問事項。コミュニティ FM の開局にかかる現状と課題について。安藤志保議員。芸術文化センターポポロについて。問い1。ホール搬入口に人の出入り口を新たに設置するとともに、遮音シャッターに取り替えるべきではないか。答え、消防庁舎移転に関わっては、これまで築き上げてきたポポロの評価、ステータスを一末たりとも欠かしてはならない、を理念に取り組んでいる。音響調査の結果から、ポポロの音楽ホールとしての評価に影響はないことに一定の担保を得られた。音響に万全を期す方策として、シャッターや大扉の開閉の問題、経年劣化した扉パッキンの問題、緊急出動車両運行の運用等についても課題整理した。指摘も踏まえ、できる限り環境が担保できるよう、有効な設備改善を検討実施する。消防庁舎移転後も、消防、教育委員会、ポポロとで定期的に連携会議を開催し、情報交換する中で、運用面での配慮事項等を相互に確認する。問い2。芸術文化振興政策として、現状では長期総合計画、元気創造プランの基本方針しかない。ホールの活用やホワイエの事業など、実際の運用状況を担保する方針を明確にすべきではないか。答え、三原元気創造プランに示した基本方針と、指定管理者が具体的に事業展開するために掲げている計画をつなぐベースともなるポポロの活用指針は必要と考えている。問い1。有効な設備改善の具体的な内容、スケジュールはどうか。答え。 新消防庁舎の供用開始時期を見据えて取り組む。問2、今後のポポロの活用をどう考えているか。答え、ポポロはこれまで利用者、来館者、演奏家等多くの方に支えていただき、今後も三原の顔、誇りとして現状に満足することなく、挑戦、成長を続けていく必要がある。文化芸術活動の拠点施設としてのみならず、街づくりの拠点施設としての活用も視野に入れて、ポポロの、そして我が町の魅力向上につなげたい。写真は、シャッターが閉まった状態でのステージ裏の搬入口の様子です。京田陽一議員。本町の倒壊した空き家の対応について。問い。本町の神社が倒壊した。以前から危険性を感じ、町内会、市では所有者との対応に取り組んできたが、応じてもらえなかった。そのため、町内会は、市へ助言指導ではなく、より強い勧告命令の段階へ進み、除却の対応を促してほしいと要望したが、難しいとの見解だった。特に今回のケースにおいては、倒壊した神社の柱が隣家に寄りかかる状態であり、市の対応として、市民の生命と財産を守るという視点が不足していると思うが、対応について問う。答え。本件は、平成24年から文書送付4回、電話4回、面談1回の指導をしてきたが、宗教的なものであることを理由に対処を避けられていた。また、全面指導への影響がないことから、面談指導しか行わなかった。しかし、建物の一部が倒壊し、隣家に被害を出したため、所有者と面談し、廃材を取り除くことを確認した。今後とも安全確保についての適切な指導を行う。問い。担当課から倒壊建物について対応するとの連絡をもらった。しかし、進展しない場合どうするのか。また、建物が倒壊するまで、所有者へ勧告、命令をしないというのは、仕事の進め方として間違っていないか。答え、今の法の枠組みの中で、行える助言、指導を行ってきたが、今後については、建物所有者と定期的に連絡を取り、措置の実行を注視する。所有者が対処しない場合、勧告等の手続きを進め、指導を強化する。写真は、本町で倒壊した神社の様子です。駅前西館空床対策の議論はいつから？問い、庁舎建設及び駅前東館の課題について、一定の方向性が出たが、駅前西館が空洞化することは確実である。市は公共施設マネジメントも考慮しながら、どのように対処するか議論を始めるべきではないか。また市は建物の 60% 弱の地権者でもある。答え、中心市街地活性化の視点とともに、公共施設マネジメントの視点を持ち、検討を開始している。今後、市民や議会に示していく。田平智春議員。一万個の提灯で、安さの盛り上げを。問い。観光の発展のためのインフラ整備を、どのように考えているか。答え。観光客を誘致するためのインフラ整備については、観光案内標識の設置15箇所が完了している。港湾ビル東側から 駅前広場に移設した安さ踊り像や、来年春に供用開始を予定している竜王見晴らしライン、林道桑木竜王線を今後観光誘客に活用していく。問い、観光戦略に沿った都市計画、中心市街地活性化基本計画と観光戦略プランをどうリンクさせるか。答え、観光戦略プランにおいて、安さ踊りは重要な観光資源であると示しており、関係部署と連携し、都市の中に安さ踊りを活用した取り組みも行っている。また中心市街地活性化基本計画では、安さ祭りや築城450年事業、三原食のブランド化推進事業が、経済活力向上事業として認定されている。問い、阿波踊り会館、郡上八幡博覧館のような会館の設置や、町を一万個の提灯で飾ったらどうか。答え、安さ祭りを盛り上げる取り組みはまだ不十分であり、取り組みを通して、三原といえば安さ祭りと、観光客に印象づけることが必要である。今後、JR や広島空港、関係機関との連携を十分に図り、安さ祭りや築城450年事業の観光誘客の推進に取り組む。写真は安さ踊りの様子です。文部科学大臣の本末転倒をどう受け止めるか。問い、今年4月、長谷文部科学大臣が言った、過去の問題を解かせるのは本末転倒という発言をどう受け止めるか。答え、長谷元大臣の見解は、点数至上主義から過去の問題を解く対策に時間を割き、日常の授業が軽視されているとしたら許せないとの思いと受け止める。学力調査の目的は点数の競争ではなく、子どもたちの学力の実態を捉え、それを踏まえた指導の充実や授業改善を図り、子どもたちの学力の定着、向上を図ることだ。今後も、全国学力・学習状況調査を適切に活用するなど、子どもたち一人一人の実態を踏まえ、それぞれの進路実現につながる学力の定着・向上に努めていく。小玉恵三議員、母子生活支援施設入所への広報のあり方について。問い、困っておられる母子世帯の方に安心して生活できる環境を提供できるこの施設が、定員20世帯に対し6世帯の入所である。もっと広く市民の皆さんに知ってもらうことが大事と考えるが、どのように広報をし、入所を推進されるのか問う。答え、開設時には9世帯の入所であったが、自立のめどが立ち退去され、現在6世帯が入所されている。事業について広く理解を得、必要とされる方への利用の取り組みがさらに必要であると考えている。生活困窮などにより生活基盤が不安定で、将来に不安を感じている母子家庭に対し、生活に希望を持てるよう支援することが、事業本来の目的であると考え、今後は市の広報誌やホームページなどの媒体を活用して周知していく。本年7月に開設した子育て世代包括支援センター、すくすくや児童扶養手当の現況届の窓口でも案内している。また、サンシープラザにある自立相談支援センター三原の窓口でも案内していきたい。今後も他の福祉等関係機関、 団体との情報共有など、連携強化も含め、あらゆる場所と機会を捉え、積極的な広報を展開し、利用の促進を図り、母子家庭の保護と支援に努める。暫定定員について。問い。定員を入所世帯が大きく下回る状況が改善されなければ、施設の運営が成り立たなくなる恐れがある。措置権を持たれている市が、事業継続の困難が予想される暫定定員への対応をどのように考え取り組まれるのか問う。答え。市としては、母子家庭の生活支援と自立促進のため、母子生活支援施設は今後も必要な施設と考えている。安定的な支援の提供と事業継続の支障となるような暫定定員が設定されないように、施設に対する広い周知への取り組みを展開し、母子生活支援施設を必要とされる方に積極的に入居を案内し、利用の促進を図っていく。富雄議員。指導の管理について。問い。現在、指導の管理などは、主に地域住民で対処しているが、年々高齢化、人口減で対処が難しくなっている。また、災害の原因になることもある、泥、落ち葉などが堆積し、埋まっている側溝の管理について、今後の本市の対応を問う。答え。現在多くの区間について、地域住民ボランティアの協力を得て草刈りなどを行っているが、人口減、高齢化で支障をきたしている状況も認識している。課題が生じている案件については、地元関係者と協議し、予算を踏まえながら市において対処したいと考えている。三原北部地域の活性化と観光施策について。問い。三原北部地域には、三月八幡宮や、久井稲荷神社、久井の岩会、宇根山天文台などの観光資源があるが、知名度が低く連携が図られていない。情報発信など、どのような施策をされているのかを問う。また新しく移転する予定の、久井歴史民俗資料館、久井公民館を情報収集や休息場所として、簡易な道の駅のような施設として利用することはできないか問う。答え。三原北部の観光資源などの情報発信としては、それぞれの資源を活用し、誘客促進を図るため、情報誌を活用したプロモーション事業や、パンフレット、周遊マップの配布、観光案内看板の整備を行っている。今後は、道の駅ヨガンス白竜を情報拠点として、平成27年度に整備した映像用プロジェクターなどを活かし、交通情報の提供、各施設や周遊ドライブコースなどの紹介を行い、全体の連携を図っていく。また、久井歴史民俗資料館、久井公民館については、新しい施設は久井地域の観光資源の情報発信機能を付加することで、地域振興の活性化につながる施設として活用し、トイレの使用や地域交流など、人が集い学ぶことができる新しい拠点として整備する計画。完成後は関係部署と連携を図りながら、施設の有効利用を図る。写真は、宇根山頂上より瀬戸内海、四国を望む様子です。井岡則之議員。ふるさと教育について。問い。今日、 日本全体の人口が細る時代を迎え、新しい地域社会を築き上げるには、特に幼少年期から郷土への愛着心を育てることが大切である。地域には歴史や文化伝統芸能、山や川の豊かな自然環境、さらに特産物の栽培など、ふるさと教育の学習材料はたくさんある。これらの資源を使っての学習は、郷土への愛着心を育むことができ、進学や就職で一旦ふるさとを離れても、いつか戻ってきてふるさとのために頑張ってくれるのではないかと思う。そこでお尋ねするが、本市のふるさと教育の現状と今後の取り組みはどうか。答え、本市では中学校の設置ミッションとして、社会のために役立とうとする志を抱く生徒の育成と定めている。そのためには、自分が住み暮らしている郷土の伝統や文化、地域の自然について理解を深め、その良さを継承し発展させることを大切にする子供の育成が重要である。そのような趣旨で行うふるさと教育は、それぞれの学校で総合的な学習を中心に特色ある取り組みを進めており、地域の特性を生かし、子供の発達段階に応じて年間計画に基づいて学習を進めている。地域の環境や歴史、伝統的な産業などについて、学校外の人々から聞き取りを行ったり、現地に赴き実地調査を行う取り組み、こういった取り組みを通して、子どもたちが様々な地域の人々と交流し、触れ合う機会を持つことは、地域や学校が一体となって子どもを育てる土壌づくりとなるとともに、子どもたちに郷土愛を育成し、将来の本市の担い手となる人材を育てることにつながると考える。平成29年に展開される、瀬戸内三原築城450年事業は、ふるさと教育を拡充させる好機である。現在、小早川高掛物語の DVD を学習用に編集し、来年度には市内の小中学校に配布する。また小学校3年生から6年生を対象に、ふるさと子ども博士講座も継続して開設する。写真は小学校でのふるさと教育の様子です。